おはようございます。アドベント第2週になりました。今日はローマの信徒への手紙の、11章に入りましたね。1節から10節までちょっと長い部分でありましたけれども、司会者の方に読んでいただきました。特にこの中でですね、この神様は決して退けない、この言葉を一つ中心に据えて、思い巡らしてみたいと思うんですけれども、今まで、ずっとローマの信徒への手紙を読み続けておりますけれども、パウロは何回も、予想される質問をこう自分自身に問いかけてと言いましょうか、そしてそれに答えるという形でこの手紙をこう書いてまいりました。ここでもそうですね、神はご自分の民を退けられたのであろうか、神様はご自分の民イスラエルユダヤ人を退けられたんだろうか、こういう質問をしているわけです。とても印象的な質問だと思います。私たちも時々思うんじゃないでしょうかね。確かに私は信じて救われたかもしれないけれども、場合によっては私は神様から退けられてしまうということがあるんじゃないだろうか。私はしばしばね、こう神様に祈るっていうことを忘れてしまって、もうね、何かことが起こるともう神様すっ飛んじゃってですね、ああどうしようどうしよう、そういうふうになってしまう。あるいはいろいろな状況の中で、本当に神様は私のことを見てくださっているのかな、本当に神様は、おられるのかなと、疑ってしまう。7章ですでに読みましたように、私たちみんなですね、何が良いことか善か知っている、知ってるんだけれども、そしてそれをしたいんだけれどもする力がない、こういうことは良くないよねということも知っている。だからしたくない、思いたくない、だけれどもそれを心に抱いてしまう、行ってしまう、そういうような自分だから、このついにはですね、神様にこんなことをしていたら、続けていたら退けられちゃうんじゃないだろうか、そういうふうに思ったりするものじゃないでしょうか。でもパウロはですね、一刀両断と言いましょうか、一言で決してそうではないと、そんなこと絶対ないと、そんなこと考える必要もないというぐらいにこう強い言葉でですね、そんなことはありませんと、退けることはありませんと、こういうふうに言ってるわけなんですね。もちろんここで直接的に話題になっているのはイスラエルの人たちです。ユダヤの民です。申命記の7章6節というところを開いてみますと、こんな言葉があります。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。ユダヤの人たちというのはそういう民だというふうに申命記に書いてあるんです。もう聖なる民、特別な人たち、神様が選んだ人たち、神様の宝物、神の民であり神様の宝の民だ。そのことを神様が語った時には、どんな思いを持ってと言いましょうか、どんな期待を持ってと言いましょうかね、この言葉を神様はおっしゃったんだろうかな。ユダヤの人たちが神様に信頼してね、そして神様の祝福をいっぱい受けて、そしてああそうだ、いろんな周りの人たちはね、いろんな神々を拝んでいるかもしれないけれども、私たちに示されたこの神様が本当の神様なんだ、生きておられる本当の神様なんだ、そのことを人々に伝えていこうと、そういう使命を与えられた。そして神様はその使命を果たす、その神様との近い交わり、その中の楽しみ、喜び、本当に楽しい、そういう中で、そういう思いを持って全ての人々に本当の神様を紹介していく、そういうことをね、神様は期待してね、だからあなた方は私の民であり、あなた方は私の宝なんだよ、こういうふうに申命記の7章6節で っしゃったんだと思います。ですけれどもどうだったでしょうか。旧約聖書、まあ長い本です。クリスチャンの人であってもですね、なかなか全部読んだっていう人多くないのかもしれませんね、もしかしたら。でもそれをずっとこうね、たどってみますとね、何を語っているか。確かにイスラエルの人たち、ユダヤの民は神様の宝の民だった。神様に選ばれて全ての人々に、神を伝える、そういう使命を与えられている人々だった。この人たちは神様との交わり、神様との交わりの中の楽しみ、喜び、周りの人たちはそれを見てね、ああいいなあと思ってですね、自分の偶像を捨てて本当の神様のところに信仰を持っていく、そういう役割を持った人たちだった。だけれどもそのような神様の期待に沿うことができなかったんだ。神様に信頼するというよりもむしろ自分の考えとか経験に信頼し、何か国が危ないぞというような時になると、神様に祈るよりもどこの国と同盟を組んだらいいだろうか、外国の力に信頼する、そういうことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返す歴史がこのユダヤの人たちの歴史だったということを旧約聖書は伝えています。かいつまんで言うならば、出エジプト記を読んでみますとですね、もう圧倒的な神様の力によって彼らは奴隷であったエジプトという国から解放されました。エジプトの人たちは彼らを自由にするつもりなんか全然なかったんです、王様は、ね、そして彼らはもうこの何でしょうね、力のある人たちではありません、奴隷ですから。そしてエジプトは強力な軍隊を持った、そして経済力も社会的な力も全てを持った相手ですから、そこから自分の力でこの抜け出てくる、自分自身を解放するなんてことは到底考えられなかったことだったわけです。でも神様がそこに介入してくださって、イスラエルの人たちはこの奴隷の首から解放されることができました。そして約束の地へと向かっていったんです。ところが何日も経たないうちにですね、食べ物のことで不満を言い出しました。いやー、エジプトにいた時は確かに労働はきつかったよ、でも美味しいもんいっぱいあったよね、ね、そのように愚痴をこぼし始めました。またこのユダヤの人たちにこの律法を神様が与えようということで、それをいただくためにモーセはシナイ山に登っていった。でもなかなか戻ってこない、もう40日戻ってこない。人々はいやもうこれはね、モーセは帰ってこないんだよ、この神様じゃなくてなんかこう自分のね、神様を作ろうということで金の子牛を作ってそれを拝んでいたということを伝えています。今読んだローマの信徒への手紙の11章2節から4節ではエリアのことについて述べられています。エリアが生きた時代というのはどんな時代だったかというと、先ほど申しました神の民、神の宝の民と言われたこのイスラエルの人たちがバールっていうね、このまあ豊穣神ですよ、この豊かに日本で言えば 米ができますようにっていうね、そういうことを司る神っていうかね、まあ、そういうような、まあ、神ではないんだけれども、そういうバールというものへの信仰がねすごく流行ったんですね、ユダヤ人の間に。それでね、このバールが神なのか天地を作られた神なのか、あるいはあっちの神なのかこっちの神なのか、どれが神様なのかよく分からなくなっちゃった、見えなくなってきた。あるいはもしかしたら、いやあれも神これも神、自分の好みでどれでもいいんじゃないのっていうような形になってしまった時代なんです。預言者が起こされてね、いや君たち違うよ、バールはそれは人間が作った人間が考えたものだよ、生きている神ではない、私たちにこの先祖たちに現れてくださったアブラハムに現れたヤコブに、イサクにヤコブに現れた私たちの神こそが本当の神様なんだよということを伝えるとね、あそうだったよねではなくて逆にね、そんなことは聞きたくもない、 といて迫害されちゃったんだね。まあ迫害もね、いいとこ、殺されてしまう人もいたでしょう。真の神様を礼拝する祭壇に、祭壇は壊されてしまって、そして、この全然違うものがこの礼拝される、そういう時代だったんです。エリアは他の預言者の中の一人としてでしょうか、イスラエルの神、聖書が伝える神こそが本当の神様なんだということを伝えただ口で伝えただけではなくて、彼はある印を持ってね、それを伝えたんですね。バールの人たち、バールの祭司たち、そして自分は一人、犠牲を捧げて火をつけちゃダメだよ、本当の神様だったら神様ご自身が火を下してこの犠牲の動物を焼き尽くしてくれるはずだ。そしてバールは一生懸命踊ったり、この礼拝してね、そしてこのどうぞバール様火を下してください、でも全然何も起こらない、もう十分だろうというところで、このエリアはこの犠牲の捧げ物を水浸しにして、そして神様、あなたが神様ですから、あなたご自身が火を下してくださいというふうに祈ったならば、その祭壇に、その捧げ物に火がついた。人々それ見てたわけです。言葉でね、真の神様は天地創造の神様だよ、言葉も大切、でもエリアの時にはそれは 人々はみんなそれを見たわけですね。それにもかかわらず彼はその時の王様、またその王女によって命を狙われ、そしてついに弱音を吐くことになります。神様もう十分です、私もうダメです、もうこの世から取り去ってください、私たった一人なんです、神様のことを知っている人、私たった一人、誰も他の人は信じてないんです、もう終わりです。でも神様はイスラエルの民を捨ててはいなかったんですね。7000人の忠実な神様の民を残しておられた、そんなことが語られています。こういうようなね、イスラエルがこの本当の自分の神を忘れてしまったということはね、一度や二度ではなかったわけです。確かに苦しくなるとね、ある時にはやっぱり神様のところに帰らなきゃと言って帰って、そして、でも助けられて喉元すぎるともう神様を忘れてしまう。まあね、このイスラエルのことも言えないですけどね、私たちも。でもやがてはですね、この苦しい時に神様に戻るのではなく、今度は先ほど言いましたように、いや、どこと同盟を組んだらいいのかな、どうすればいいのかな、と、私たちの力で何とかなんないかな、と。神様は申命記の28章の36節で、このユダヤの人たちが全てに豊かでありながら心から喜びと幸いにあふれて神様との交わりを喜ばないならば、こう書かれています。あなたの建てた王とともに、あなたも先祖も知らない国に行かせられる、そしてその地で物笑いの種にされてしまう、あざけりの的になってしまう、だから悔い改めなさい、私のところにとどまりなさい、というふうにね、警告をしてくださったんです。でも彼らはその言葉を心に受け入れることをしませんでした。結果何が起こったか、紀元前586年のことですが、バビロニア帝国という、まあ今はもうない国ですね、でも当時あった非常にとってもね強い国、バビロニア帝国によって国が滅ぼされてしまった。そのことによって、確かに誰もこのね、あなたも先祖も知らない国に行かせられることになったわけです。さらには一度はこの国は回復しましたけれども、今度は紀元の70年にローマ帝国によって再び滅ぼされて、今度は本当に人々は世界中に散らされることになってしまった。そのように実現したわけなんですね、神様の言葉は。これでもう一巻の終わり、神様はついに彼らを退けられたんだとみんなが思ったかもしれないね。 またこの地にイスラエルがの人たちが帰ってくるということは思わなかったでしょう。でも神様はご自分の民を退けたのではありませんでした。ローマ帝国によって滅ぼされてから約1000年ですね、1000年以上ですね、1948年ですから、1948年にイスラエルというイスラエル共和国というですね、国がここに誕生したわけです。彼らの国がまた復興されたわけです。でも今ニュースになっておりますように、イスラエルは決して完全な国では全然ないです。昨日はたまたま久しぶりに宗教の時間という、ね、番組、まあ、偶然というかひねったらね、そしたらハーレツという新聞の女性記者、ユダヤ人です、この人がお話をしていました。ハーレツは私は日本語 のニュース書き抜きを読むんですけれども、まあ、左派系の新聞です、イスラエルの。この人がですね、ユダヤ人でありながら告発していましたね、パレスチナ人たちに対してユダヤ人は随分ひどいこともしているんだと。でも逆にあまり報道されませんけれども、パレスチナ人たちもユダヤ人にひどいことをしています。両方どっちがいいか悪いか私は知りませんけれども、両方でそういうことが起こっています。ネタニヤフ首相、彼は今汚職の疑惑の中にいます。おそらくこの訴追される可能性もあるんじゃないかなと私は思います。平和の街であるべきエルサレムで、私たちはこの2月にエルサレム行きましたけれども、その数ヶ月後に、帰ってきた数ヶ月後に、あの神殿の丘でテロが起こりました。その他にも事件が起こっています。平和であるべきエルサレム、エルシャローム、神様の平和という名前のその町で何が起こっているか、不信と憎しみ、対立と争いです。せっかく国を回復してあげたのに、このざまか。神様はユダヤの民をもう退けるんでしょうか。でもそれでも神様は退けることはしない。新約聖書にちょっと前後するかもしれませんけれども、新約聖書からも例を見てみましょう。ペテロという人は皆さんご存知だと思います。情熱的にイエスに仕えていました。そしてイエス様がご自分がやがて捕まってしまうということを伝えてもですね、そしてみんな逃げていってしまうというふうに言ってもですね、いや私は死んででもですね、あなたについていきます。でも主が捕まりました。偽りに満ちた裁判、まあ、最初からのね、もう有罪と決まっているそういう裁判にイエス様がかけられました。確かにペテロは勇気を持ってその近く何が起こるのか見届けようとしたのかもしれませんが、でもあなた、あの人の仲間ですよね、あなたのガリラヤの地方の訛りで私たち分かります、あなた仲間ですよと言われた時に、3回も彼はイエス様を知らないというふうに言ったんです。神様にかけて知らないとまで言ったんです。彼は退けられたでしょうか。退けられなかったんですね。それまで彼は非常にこう自信を持っていたと思います。だって死んでもついてくって言うんですからね。私は大丈夫、私の信仰はもうね揺るがない、絶対に否定することなどありえない、そういうふうに胸を張っていたと思います。でも彼は自分の弱さをもろに見せつけられることになりました。でも彼はね、立派だなと思うんですけれども、もうそこでもう信仰はやめた、こんな自分だからと言って去ることをしなかったんですね。そこで砕かれたんでしょう。いや自分は間違っていた、自分は大丈夫だと思っていたけれども、そうではない、私が私の信仰を守っているんじゃない、神様が、イエス様が守ってくださって、ようやく私の信仰は立っている、そういうものなんだ、だから神様に支えていただかなければ信仰者として歩むことはできないということを気づきました。気づいてもまたね、 離れてしまうこともあるかなとまで思ったかもしれません。でもその度に主の憐れみによって許されなければ進むことができない自分だなということが分かったとき、退けられないばかりか主から今までとは次元の違うと言いましょうか、さらなる御用に用いられることとなったのでした。私の教会を牧会しなさいと、私の羊を飼いなさいと、こういうふうに言われたんです。これらのことは私たちに何を語るんでしょうか。私たちも神様に退けられることはないんだなということです。私たちはイエス様を信じる信仰によって、また信仰のみによって罪を許された、神様の前に義とされた、まあ、この交わりが回復された、ね、そういうことを私たちは聞いています。そしてそこから先は自分で頑張ってその救いを保ってね、いい行いして罪を犯さないようにして過ごしてくださいね、そうしないと神様にまた退けられちゃいますよ、救いを失ってしまっちゃう、失ってしまいますよ、というのが聖書のメッセージではないんです。恵みは救いまでです、そこからは行いです、ではないんですね。そうでないから感謝です、ね、もしそうだったらば私たちに希望はないですよ。イエス様を信じれば罪がなくなるのか、清いものとされるのか、まっすぐで全然曲がらないものになるのかというと、やがてそういうものにはされますけれども、でもそれまでイエス様にまみえるまでは私たちは罪を許された罪人として神様との交わりに恵みによって入れられているものだからです。私たちはイエス様を信じてバプテスマに授かって教会に連なるものとしていただきました。でも自分の信仰は大丈夫、いやそうではないですね、自分の道徳は大したものだ、そんなこともないです。でも退けられることはないの、なんででしょうね。人間の関係だったらね、まあいい加減にしてくれよっていうふうになるかもしれません。なぜ神様は退けることをされないんだろうか、6節に書いてあります。もしそれが恵みによるとすれば行いにはよりません、もしそうでなければ恵みはもはや恵みでなくなります。この私たちが読み続けていますローマの信徒への手紙の1章17節にこんなこと書いてありました。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きるのですと書いてある通りです、こういうふうに読みました。これはね、私はこの神様との関係というものを、その土台というものを人の側から見た言葉だと思います。人の側から語った言葉だと思います。同じことを神様の側から語ったらどういうふうになるんだろうか、この信仰を恵みに入れ替えればいいと思うんですね。福音には私神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで恵みを通して実現されるのです。正しいものは恵みによって生きるからです、そういうふうに神様の側から語ることが言えるのじゃ、語ることができるんじゃないでしょうかね。もちろん神様の言葉をね、聖書を、まあ、勝手にこう変えちゃいけないんですよ、その通りです。でも私は変えたり付け加えたりしているのではありません。エフェソの信徒への手紙の2章の4節から6節の言葉に照らし合わせると、このように神様はおっしゃるんじゃないかなと思うわけです。そこには何が書いてあるか、エフェソの信徒への手紙の2章4節から6節にはこう書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。恵みだけだ、そのようにここでは神様の側からの視点で語られています。 だから先ほどの信仰を恵みに言い換える、こちら側から見れば信仰によって、神様の側から見れば恵みによって、この2つが結びついた時に私たちは罪許され、神の子とされるのです。始めから終わりまで恵みを通してなんですね。神様と私たちを結びつけるものは恵み以外ないんです。信仰はいわばそれを受け取る思いのことです。主役はどっちでしょうか。あくまで神様の恵みです。あのイスラエルとの関係もそうでした。旧約聖書のお話しましたね。なぜ彼らは退けられなかったのか。神様は恵みの神だからです。なぜペテロは退けられなかったのか。神様は恵みの神だからです。なぜ私たちは退けられないのか。神様は恵みの神だからです。主役は神の恵みなんです。最後に7節から10節に触れておきたいと思います。選ばれた者は恵みを得たんだけど、他の者は頑なにされたって書いてあります。神は彼らに鈍い心、見えない目、聞こえない耳を与えられた、今日に至るまで、なんて書いてありますよ。さらにはね、彼らの食卓は自分たちの罠となり、網となるように、つまずきとなり、罰となるように、彼らの目はくらんで見えなくなるように、彼らの背をいつも曲げておいてくださいとまで言っています。あら、まあ随分この恵みとは違うことが書いてある。随分ね、なんだか逆のことで、どうしたらいいんだろうこれってね、今まで言ったことと全然違うじゃんというふうに思われるかもしれません。ここで何を伝えようとしているのか。恵みは強制ではありませんよということをここでは伝えているんです。恵みは強制ではない、いりませんというならばそうなるということなんです。なんか突き放したような言い方に聞こえるかもしれませんけれども、ここで伝えられているということはそういうことなんです。いりません、イエス様は私は必要ありません、私大丈夫です、私はそこまでひどくありませんと言い続けるならば、そして最終的に私はキリストの救い、神様の恵みは必要ありませんと拒むならば、恵みを受け取る心は鈍り、恵みが見えなくなってきてしまいますよ。だからそうなる前にぜひぜひ神様のプレゼントである恵みを受け入れてください、信じてください、そういう神様の願いを込めた言葉なんです。コリントの信徒への手紙の2の方の6章2節、皆さん暗記している方もいらっしゃるかもしれません。今や恵みの時、今こそ救いの日というふうに書かれています。神様はあなたに呼びかけているんですね。私は恵みの神です。そしてなんとなく恵みというのは特にあるんじゃない、あなたにこの恵みを受け取ってもらいたいんです。私のためになってほしいんです。宝のためになってほしいんです。そのために私は御子イエス・キリストをあなた方に送りました。もうすぐクリスマスが来ますね。私たちはそのことを祝うわけですけれども、何のためにイエス様が来られたのか。私たちが神様の恵みを受け取ることができるためです。キリストが私たちの罪をあがなってくださり、もうだから神様との間を隔てるもの、私たちの罪の問題は解決された。信じて私のところに来てほしい、恵みを受けてほしい、それが今日聞こえる神様の語りかけです。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの御名を賛美いたします。神は決して私たちを退けることがない。私たちは自分の心の中を見て、いやそんなことはないというふうに思ってしまうでしょうか。確かに私たちに目を向けるならば、この言葉はとてもとても遠く感じる言葉かもしれません。でも私たちがイエス・キリストに目を向けるとき、私たちが恵みの神に思いを馳せるときに、そしてその神様の恵みが明らかに私たちに伝えられているところの イスラエルの歴史、旧約聖書のいろいろな出来事、そして新約聖書でのいろいろな出来事を見るならば、確かに神様は決して私たちを退けることはないんだ。なぜならば神が主役、神の恵みがこの主役であるからだということを読み取ることができます。神様どうぞ私たちは恵みによって救われました。ですからこのことを喜んで、宝の神として神様が期待してくださっているように、私たちがあなたを喜び、あなたの交わりの中に生きて、多くの人に主を伝えることができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。